さて、今回はですね、共有いただいた医療安全情報の226をもとに、医療現場でのアレルギー情報の確認漏れ、この問題について掘り下げていきたいと思います。
はい。
特にですね、病棟なんかにこう常備されてる薬ありますよね。定数配置薬。
ありますね。
これを使うときに登録されてるはずのアレルギー情報がまあ見過ごされてしまって、患者さんに投与されちゃった。という事例が報告されてるんです。
そうなんです。この資料、2020年から2025年の7月までに報告された、15件の事例を分析したものなんですが。
15件も。
ええー。で、特にポイントなのが、その定数配置薬の場合、普段の処方箋みたいに、薬剤師さんによる、処方監査、チェックですね。これが入らないことが多いんです。
ああ、なるほど。
だからこそ、お医者さんとか看護師さんによるアレルギー情報の確認が、まあ、より一層重要になるっていう、そういう構造的な問題があるんですね。
なるほど。薬剤師さんのチェックがない分、他のスタッフの方の確認がいわば最後の砦になると。
まさに。
では具体的にどんな状況でそういうことが起きてしまうのか、事例を見ていくとよりこう深く理解できそうですね。
そうですね。じゃあ一つ目の事例ですが、ある患者さん、ヘパリンゴトリウムにアレルギーがあると。で、その情報はちゃんと登録されていたんです。
はい、登録はされていた。
ええ。で、点滴が終わって、看護師さんが当直のお医者さんに、ヘパリンでロックしましょうかって確認したんですね。ロックっていうのは、点滴の管が詰まらないように、こう、少量の液を流しておく処置です。
ああ、はいはい。
で、その時、お医者さんがアレルギー情報をまあ確認せずに、それでお願いみたいに口頭で指示しちゃったと。
あらら。
さらにその指示を受けた看護師さんも、また確認しないまま、定数配置薬の棚からヘパリンを取り出して使ってしまったんです。
お医者さんも看護師さんも、両方とも確認が漏れちゃったんですか？それで、その患者さんは？
残念ながらその結果、皮疹と嘔吐っていうアレルギー反応が出てしまったんですね。
うわぁ！
まさに定数配置薬を使うっていうそのプロセスの中で、チェック機能がうまく働かなかった直接的な原因になったケースです。
いやぁ。普段からよく使う薬だからこその、なんていうか油断みたいなものももしかしたらあったんですかね？
それはあるかもしれませんね。
もう一つ別の事例もあるんですよね。
はい、もう一つ。今度はロキソプロフェン。まあ、商品名で言うとロキソニンですね。これにアレルギーがある患者さんのケースです。
ロキソニンですか。結構一般的なお薬ですけど、アレルギーがある方もいるんですね。
いらっしゃいます。で、このケースでも、お医者さんがアレルギー情報を確認せずに痛み止めとしてロキソニン錠を指示簿に書いたんです。そして手術後に患者さんが目の痛みを訴えた際に、今度は看護師さんもアレルギー情報を確認することなく、指示通りに定数配置薬からロキソニン錠を取り出して投与してしまったと。
こちらもまた医師の指示段階と看護師さんの投与段階両方で確認がなされなかったんですね。結果どうなったんですか？
こちらの患者さんは呼吸困難に陥ってしまいました。
うわ、呼吸困難。
せっかく登録されていた情報がその肝心な時に活かされなかった。非常に典型的な例と言えますね。
なるほど。
定数配置薬をめぐっては、こういうアレルギー確認漏れ以外にも、そもそも薬を取り違えちゃったりとか、量を間違えたりとか、そういった報告もあるんです。
そうなんですね。日常的に使われる当たり前にある薬だからこそ、そのプロセスに潜むリスクにもっと注意を向けないといけないということですね。
おっしゃる通りです。
では、どうすればこうした、まあ、ヒューマンエラーとも言える事態を防げるのか。資料では何か具体的な対策が示されていましたか？
はい。やはり基本に立ち返ることが強調されています。まず、お医者さんは薬剤を指示する前に、そして看護師さんは定数配置薬から薬剤を準備したり投与したりする前に必ずアレルギー情報を確認するということです。
まあ、基本中の基本ですよね。
ええ。でも、それが徹底できていない現実があると。で、さらに、その確認漏れを防ぐために、定数配置薬を使うとき専用のチェックリスト、これを作って活用することも有効だと提案されていますね。
チェックリストですか。なるほど。確かに手順にしっかり組み込んでしまえば、忙しい中でも確認漏れを防ぎやすくなりそうですね。
そうなんです。つまり、その人間はどうしても間違える可能性があるという前提に立って、仕組みでこうカバーしていく意識が重要だということですね。
ええ。個人の注意だけに頼るんじゃなくて。
まさにその通りです。限界がありますからね。
今回、この資料をこう一緒に見てきて分かったのは、定数配置薬こそアレルギーチェックの、まあ、資格になりやすいっていう事実。
ええ。
そして、だからこそ使用前の確認プロセスを徹底する、あるいはシステム化することが不可欠なんだという、そういう教訓ですよね。
そうですね。
あなたご自身が例えば医療を受けるっていう立場になった時にも、こうした安全対策がちゃんと機能しているかっていうのはやっぱり気になるところだと思います。
本当にそうですね。で、最後にですね、ここからもう一歩進んで皆さんに考えていただきたい問いがあるんですが。
お、何でしょう？
多忙を極める。本当に忙しい医療現場で、こういう確認作業の負担をまあ増やさずに、しかも確実に実行していくためには、既存のワークフローであるとか、あるいは例えば電子カルテみたいなテクノロジーを今後どういうふうにこう進化させていくべきなんでしょうか。
あー、なるほど。
忙しさの中でどうやって安全を守るか、そのための工夫、これについて少し思いを巡らせてみるのも、また次につながるかもしれないなと思いますね。